耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1125回5月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。財団法人生命保険文化センターの調べによると、日本人男性の平均寿命は平成20年のデータで 79.29 歳、さらに別のデータですと25歳の男性の平均余命が 54.92 年なんだそうです。僕が今27歳だからね、だいたいあと52年ほど人生が残っている計算になりますね。ようやく人生の3分の1にたどり着いたとこだったんですね。まあ、野球で例えれば3回の裏、サッカーで例えれば前半30分、競馬で例えればようやく位置取りが落ち着いたあたりと。わかる方はよくわかると思うんですけど、いずれにしても全然勝敗決まってないと。これからね、逆転負けも逆転勝ちもあり得るということが、よくわかります。で、今回はですね、どんな本を紹介するかと言いますとね、アスカ出版社さんの、ルールシリーズの中から、年齢に関するね、年齢何歳のルールってやつを紹介するんですけども、今回は僕の27歳よりもだいぶ先のお話です。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、アスカ出版社より出ております、古川博則著、当たり前だけどなかなかできない51歳からのルールという本です。まずは著者のご紹介です。古川博則さん、1954年生まれ、株式会社タクアン代表で、ビジネスアドバイザー、ビジネス書作家、講師といった肩書きをお持ちの方です。経歴としてはですね、1977年に三井物産に入社して、23年間勤務、そのうちですね、ロサンゼルス、ニューヨークに10年間勤務していたんだそうです。そして2000年にホリプロに入社し、2007年にはリンクステーション代表取締役副社長とですね、なりまして、2008年から現職。このタクアンというのは古川さんの会社ですね。で、こういった30年余りのサラリーマン生活の後ですね、まあ、講師とかビジネス書作家というのを目指して、2008年にこのタクアンを作って、まあ、いろんなセミナーとかですね、著書を書かれている方です。そんな古川さんが書かれた今回の本、当たり前だけどなかなかできない51歳からのルール。まあ、アスカ出版社さんのね、これまでのルールシリーズと同様のコンセプトで、主に50代の読者を対象に、生き方、仕事、家族、そして遊びと健康、これからのキャリア、学び、晩節の過ごし方なんてものをね、100個のルールにまとめています。で、今回の本はですね、まずざっくりとした感想をね、お伝えしたいんですけども、レベル高い。まあ、どう高いかというとですね、内容が難しいというわけではなくてですね、こうなんかこう、人間としての志の高さとか人間力の高さってのをね、求められているような感じのルールが多いんですね。今まで紹介してきた年齢別のルールシリーズっていうのは、25歳と33歳と42歳。で、今回が51歳、最高齢なんですけども、もう人生経験を積んできたとか、仕事の経験を積んできた50代向けに書かれてるので、もうなんか立身出世とか個人のスキルアップっていうね、ほんと個人だけの成功じゃなくて、もう後進の育成とか社会貢献っていうですね、ほんと未来に向けて、もう自分以外のもう周りの人に向けての、成功をね、目標に設定されてる感じのルールが多いです。じゃあ具体的にどんなことが書かれているのか見ていきましょう。まずはですね、今後の生き方について、印象的だったのがですね、この本の中で古川さん51歳という年齢を会社人生の第4コーナー、第2の人生の第1コーナーっていう風に捉えています。まあ、これつまりですね、会社人生最後の勝負時であって、老後の私生活をどういうふうに生きるかを考え始める時期であるというメッセージだと思うんですね。とりわけでですね、著者の古川さん、この年代における使命として強調しているのが、後世への順送りという言葉なんですけども、まあ、仕事でもね、プライベートでもこの後世への順送りっていう考え方がたびたび出てきます。で、まあ、後世の順送り、どういう意味かというとですね、まあ、僕も好きな考え方なんですけども、まあ、先輩から受けた恩は後輩に返すとか、あと先人から教わった知恵は年下の人に伝えていく、そういった内容です。で、本の中ではですね、まあ、身近なこの後世への順送りとして、会社においては部下を育てること、家庭においては子供を教育すること、なんていうふうに述べています。 じゃあそれに関連してちょっと仕事の仕方についていきたいんですけども、51歳からの仕事の仕方。まあさっきね、会社においては部下を育てることが後世への順送りだって言いましたけども、古川さん本の中でですね、古川さん自身が大先輩から教わった言葉を、書いてます。これがね、非常にいい言葉なので皆さんもぜひ覚えてください。若いうちは仕事を作れ。年を取ったら人を作れ。ね、ほんといい言葉だと思ったんですよ。僕今27歳だから仕事作んなきゃいけないんですけども。いやー、こういう考え方ができるね、51歳は素敵だなーっていうふうに、僕は思いました。で、まあ、こうやって人を作ることが大事だよって言って、まあ、いろんなノウハウこの本に書かれてるんですけども、そうやってね、育てた優秀な部下、やっぱりずっと手元に置いておきたいと思うのが人情じゃないでしょうか。僕はですね、そんなまだ部下を育てた経験とかないんですけれども、シミュレーションゲームとかでね、信長の野望とかでね、作った優秀な武将とか手放したくねえなって思うわけですよ。でもですね、古川さん、そういう人情わかるんだけども、あえて、優秀な人材は会社や社会の共有財産というふうに考えて、まあ、その部下の成長のためであり、また会社や社会全体のために、まあ、手放すとか、まあ、他の部署への移動させたりとかでね、独立をさせたりするのを、まあ、引き止めないようにしようというふうに語っています。うん、これはね、本当にいい考えだと思いますね。じゃあですね、仕事の話、だいたいざっくりこのぐらいにして、次、プライベートの話をしましょう。この本では主にですね、まあ、51歳からのプライベート、子供の育て方、家族との関わり方、遊び、なんていうのが書かれているんですけども、とりわけ子供の育て方っていうのがですね、まあ、リスナーの皆さんもね、参考になるんじゃないかなと思って、取り上げさせていただきたいと思います。書類を子供に見せよう。部下育成を子供の教育に活用しよう。どういうことかと言いますと、子供が見ているのは大抵休んでいる日曜日のお父さんです。古川さん曰くですね、まあ、ご自分を指して横になっている丸太って言ってるんですけども、そんな丸太ばっかり見てても子供は成長しませんと。なのでたまには平日に働いているお父さんの顔を見せてはどうかというわけで、例えば奥さんに仕事の話をしたりとか、会社で使っている書類を子供に見せると。でこのね、書類を子供に見せるっていいなと思ったんですけども、お父さんにとってはね、ごくごく普通の書類でも子供にとっては新鮮なはずなんですよ。多分皆さんも新入社員の時に懇親会のお誘い文書とかをね、書くのすごい手こずったと思うんですけども、あんなやっぱ51歳の人にすれば当たり前に書けるものであると。当たり前に見れるものであると。そういうものをあえて子供に見せることで、子供の成長を促してみてはどうか。またお父さんのね、権威も回復するという、まあ、一石二鳥の方法だと思います。まあ、他にもいろいろあるんですけどね、とりあえずこの書類を見せる、まあ、お父さんお母さんはね、ぜひやってみてください。他にももっといろんなことを紹介したいんですけれども、そろそろ時間が迫ってきましたので、皆さんこちらの本ぜひ読んでみてください。さて、ここまでね、素晴らしい考え方をね、紹介してきたので、そのまま受け取ると著者のね、古川さん、どんなに素晴らしい人間なんだろうって思うかもしれませんけれども、この本の中でね、古川さん、たびたびね、自分の失敗談とか、あと自分の悪いところってのをね、包み隠さず語っています。僕はそういうところに非常に親近感を持ちました。まあ、例えばどんな失敗があったかっていうのは、まあ、本を読んでのお楽しみにしましょう。で、僕としてはですね、古川さんも50代以上の方なんですけども、50代以上の方と接してるとですね、やっぱりその経験量では絶対に叶わないなって思うことが多々あります。まあ、というのも僕今27歳ですから、単純計算、僕が生まれた時に彼ら新入社員以上なんですよね。そりゃ叶わないわと。というわけでですね、もしこちらの本を僕と同年代の方が読みたいと思った場合はですね、まあ、自分の年齢と同じくらいの仕事人生を歩んでる大先輩が、その経験とかね、あとその体験、そういったものを語ってくれる本だと思って読んでください。非常に勉強になることが書いてます。今すぐ役立つテクニックっていうのもいくつかありますのでね、ぜひまあ着目してみてみてください。そしてね、もし50代の方がこちらの本を読みたいと思った場合、まずはね、その年齢でこのビジネス書を読もうという好学心が素晴らしいと、褒めるってのはおこがましいのでね、尊敬申し上げたいんですけど、まあ、仕事人生のラストをどう締めくくるかとか、あと、そして退職後、引退後の人生をどう生きるかの、そういったね、考えるきっかけにこちらの本使ってほしいと思います。まあ、結論としてはですね、まあ、20代の方、50代の方、30代の方、40代の方、とりあえずですね、50代からどう生きるかっていうのをですね、こちらの本で見てみてほしいと思います。本当に今までのルールシリーズよりもね、一段階高いこのレベルで語っている本ですので、まあ、ぜひ期待してください。では、書籍情報です。 当たり前だけどなかなかできない51歳からのルール。古川博之著、飛鳥出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。実はですね、僕この古川博之さん会ったことあるんですよ。この本読んでてね、古川さんのことを紹介しようと思って、ホームページ見た時に気づいたんですけども、セミナーでね、名刺を交換したことがあるんです。この本の中にも、だってね、名刺を交換するときに、自分の仕事のね、説明で精一杯じゃもったいないよって書いてあったんですけども、まさに僕がそれ、やっちゃった。でね、本の中で51歳とかもう50代になったら若者の話を聞こうじゃないか、傾聴しようじゃないかってこの本に古川さん書かれたんですけども、本当にね、僕の話を古川さんよく聞いてくれたんですよ。ポッドキャストって何？新婚ラジオやってんの？どんな本紹介してんの？って、そのね、説明でいっぱいいっぱいになっちゃってね、それっきりなんですけどもね。もし古川博之さんこのラジオ聞いてましたらですね、その説はじゃ買い物が大変、失礼申し上げました。まあ、今後ともね、ぜひよろしくお願いします。今回ですね、古川さんの本、紹介させていただきましたので、まあ、ぜひですね、こちらの本を、こちらのラジオをね、聞いていただいて、始まってこういうことしてるやつなんだなと思っていただければ幸いです。飛鳥出版社さんのルールシリーズなんですけども、25歳、33歳、42歳、いろいろありまして、新刊ラジオで紹介してきました。この新刊ラジオのバックナンバー、インターネット上で公開しておりますので、気になった方はですね、新刊ラジオと、まあ、各種検索サイトで検索してみてください。皆さんのご来訪をお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。